第45章、預言者としての使命に対するジョセフ・スミスの思い。
私はすべての人に善を行うほか何も望んでいません。
ジョセフ・スミスの生涯から。
預言者ジョセフ・スミスの務めの当初から、ジョセフはたびたび命の危険にさらされてきた。主は何度もジョセフを敵から救い出してこられたが、預言者は地上での使命を終えたら自分が死ぬであろうことを理解していた。1842年、ノーブーでのある葬儀において、預言者は次のように述べている。ジョセフ兄弟は死ぬはずがないと思っている人がいますが、それは間違いです。ある事柄を成し遂げるために生き延びることを約束されたことが何度かあったのは確かです。しかし、それらを成し遂げた今、命が続くという約束はありません。他の人々と同じように死を免れないのです。預言者は自分とノーブーに住むすべての生徒がますます危険の度を増す状況にあることを十分に承知していた。ノーブーが発展するにつれて、地域の住民の中に生徒たちが政治的および経済的な力を増していくことに不安を抱く人々が出始めていた。その上、ボートが再び彼らを悩ますようになっていた。またミズーリ州から来た当局者たちが預言者の逮捕を繰り返し試みており、教会から廃教した者たちもますます敵意を募らせて預言者を抹殺しようとしていたことから、預言者は特に危険な状況にあった。1842年8月6日、預言者は教会員がやむを得ずノーブーを離れなければならない時が来ることを次のように宣言した。私は次のように預言しました。生徒たちは引き続き多くの苦難に遭い、そしてロッキー山脈に追われるでしょう。多くの人が廃墟するほか、迫害者によって殺される人や、厳しい気候や病気のために命を落とす人もいるでしょう。それでも皆さんの中には生きながらえて、行って入植地や町を築くために力を尽くし、生徒たちがロッキー山脈のただ中にあって力強い民になるのを見る人たちがいるでしょう。預言者が生涯における最後の数年間に残した説教や文書には、その言葉に切迫感がにじみ出ている。自分の時が短いことを知った預言者は、神から明らかにされてきた事柄を生徒たちに教えるために熱心に働き、これらの真理を受け入れる備えをするように促した。また、生徒たちを心から愛していることを伝え、彼らのために進んで自分の命を捨てるとさえ言明している。私は最大の益と善をもたらすことのできる方法で犠牲として捧げられる用意ができています。幾多の迫害を耐え忍び、発展を続ける教会から様々な要求を絶えず突きつけられていたにもかかわらず、預言者は個々の教会員を心にかけていることを示す時間をとっていた。これは驚くべきことである。後に多くの生徒たちが預言者ジョセフが示してくれた愛と優しさを思い起こしている。アロエット・エル・ヘイルは次のように回想している。預言者はよくマンションハウスから出てきて、私たち男の子とボール遊びをしました。彼の息子のジョセフは私と同じくらいの年齢でした。預言者ジョセフはいつもルールを守り、打つ番が来るまでは守備についていました。体格に非常に恵まれていたので、その打球はとても遠くまで飛び、私たちはボールを追いかけて行く少年に向かって夕食を持って行きなよと叫ぶのでした。それを聞いて預言者はよく笑っていました。ジョセフはいつも温厚で愉快な人でした。マーガレット・マッキンタイヤ・バージェスは、ノーブーでの預言者との思い出を次のように語っている。兄と一緒に学校に向かう途中で、 ジョセフのレンガ作りの店として知られる建物の近くを通った時のことでした。前日に雨が降ったため、地面がとてもぬかっていました。その道は特にそうでした。兄のウォレスと私は、二人ともぬかるみにはまって抜け出せなくなり、子供でしたからもちろん泣き出しました。ずっとそこにいなければならないと思ったのです。ところが顔を上げると、愛にあふれた子供たちの友である預言者ジョセフがやってくるのが見えました。預言者はすぐに私たちをもっと高い乾いたところに運んでくれました。それからかがんで私たちの重くなった小さな靴から泥を取り除き、ポケットからハンカチを取り出して涙を拭いてくれました。そして優しい励ましの言葉をかけてくれました。私たちは預言者に送られて喜びながら学校に向かいました。私があの偉大で善良で高潔な神の人を愛したことに何の不思議があるでしょうか。
ジョセフ・スミスの教え。預言者たちは神が自分に明らかにされたことを教え、私たちは預言者たちの言葉を理解し心に留めるように努める。
私の心に大波のように押し寄せてくる数々の次元を、神の生徒たちにどのようにして理解させればよいかを知りたいと、私は一日中考えています。それは私にとって飲食に勝ることです。おう、皆さんの考えたこともない事柄を皆さんに伝えることができたら、どんなに嬉しいでしょう。しかし、貧しさと世の煩いによって、それが阻まれています。全能の神にホサナホサナホサナ。まさに今光が私たちの上に注がれ始めています。私には自分を表現する言葉が見つかりません。私は無学ですが、誰にも劣らない善意を持っています。おお、私に天使長の言葉が与えられて、一度でも友である皆さんに自分の気持ちを伝えられたらよいのですが、しかしこの世にいる間、それは決してかなわないでしょう。この時代の人々に何かを理解させるのはとても難しいことです。それはくさびの代わりにトウモロコシパンを、木槌の代わりにかぼちゃを手にして、ツガの木の節を割るようなものです。生徒たちでさえも容易に理解しません。神に関わる事柄を受け入れる心の準備をさせようと、私はこれまで何年も生徒たちに働きかけてきました。しかし、よく目にしているように、ある人々は神の技のためにあらゆる苦しみを受けた後、何か自分たちの言い伝えと相入れない事柄に出会うと、たちまちガラスのように砕け散ってしまいます。少しの間も火に耐えることができません。どれだけの人が火の栄の律法に従い、すべてを乗り越えて奨励を受けられるのか、私には言えません。召される者は多いが、選ばれる者は少ないからです。教義と誓約121章40節3章。私は他の人々と違って、その日の務めに四六時中没頭しており、このような葬儀の機会で何を話すかについては、すべてを生ける神に頼らなければなりません。もし私が霊感と啓示と身体的な力を受けて、過去に私が考えてきた事柄を伝えるとしたら、この会衆の中にいる人は、皆家に帰ると何かがわかるまで、宗教についていつまでも黙りこくっていることでしょう。皆さんは自分のあらゆることがそんなにも不確かなのに、どうして神に関わる事柄を理解しているとそんなに確信しているのでしょうか。そこで私に分け与えることのできるすべての知識と英知を喜んで皆さんに授けましょう。主の言葉をもっと多く語らないので、私を堕落した預言者だという人がいます。なぜ語らないのでしょうか。私たちは 受け入れることができるでしょうか。いいえ、それができる人はこの部屋の中に一人もいません。私は聖霊によって自分に明らかにされる事柄をその時々に皆さんに明らかにするつもりです。現在私に対して企てられている偽りはすべて悪魔から出ているものです。神の王国に敵対するために悪魔とそのしもべたちの影響力が用いられることでしょう。神のしもべたちは永遠の命の原則のほかは何も教えません。皆さんはその行いによって彼らを見分けるでしょう。善良な人は良いことと聖なる原則を、邪悪な人は悪いことを語るでしょう。私は主の名によってすべてのそのような誤った原則を非難し、偽りを言う者を叱責し、またすべての皆さんに自分が誰に従っているかに気をつけるようにと警告します。私が授けてきたすべての徳と教えを心に留めるように進めます。次のことについて考えてください。皆さんの信仰に徳や愛を加えてください。主の名によって申します。もしこれらが皆さんのうちにあるなら、皆さんは豊かに実を結ぶでしょう。第二ペテロ一章五節から八節三章。私は証しします。私のほかに天と地と地獄にあるものを明らかにする力を持つ者はいません。皆さんがすべてのものを受け継ぐことができるように、私は皆さん全員を神に推薦します。神が祝福を加えてくださいますように。
預言者は人の弱さを持っているが、神の民を教え導くように神から召されている。
1835年11月6日の預言者の日記には次のように書かれている。今朝私は東部から来たある人に紹介されて会いました。彼は私の名前を聞くと、私のことをただの人間じゃないかと言いました。その言い方からすると、主が御心を明らかにするのにふさわしいと思われる人は何か人並み外れた存在であるに違いないと考えていたことがわかります。その人は聖ヤコブの言葉を忘れていたようです。すなわちエリアは私たちと同じように感情に動かされる人でしたが、神から力を受け祈りが聞かれると天が閉じて3年6ヶ月の間雨が降らず、そして再び祈りが聞かれると天から雨が降り、地がその実を実らせたのです。ヤコブの手紙5章17節から18節3章。まさに今の時代の人々はこのように知識不足で無知なので、人が創造主と交わりを持つことなど信じがたいと考えています。かつて私がこの壇上から何か間違ったことを教えたことがあったでしょうか。かつて私が混乱に陥ったことがあるでしょうか。私はこの世を去り姿が見られなくなる前にイスラエルが勝利することを望んでいます。私は自分が完全であると言ったことは一度もありません。しかし私が教えてきた啓示には全く誤りがありません。そうであるのに私は無益なもののように投げ出されなければならないのでしょうか。私は間違いを犯しますが、訴えられているような間違いは犯していません。私の犯す間違いは他の人と同様、人間的な弱さによるものです。過ちなしに生きる人はいません。もしイエスがここにおられたとしたら、主は皆さんの目に過ちのないお方であったと思いますか。主に敵対する者たちはあらゆる悪口を主に浴びせました。彼らは皆主に罪悪を見出そうとしました。1842年10月29日の預言者の日記には次のように書かれている。私がイリノイ州ノーブーの店に行くと、多くの兄弟姉妹が集まっていた。今朝ニューヨーク近郊から到着した人々だった。私は彼らに、自分がただの人であって 完全であることを期待してはいけないと言った。もし私に完全であることを期待するなら、私も彼らに同じことを期待し、もし私の弱さや兄弟たちの弱さを我慢してくれるなら、私も同じように彼らの弱さを我慢しようと言った。
預言者は妨害を受けても神から与えられた使命を果たす。
この場に同席できる特権を嬉しく思い、また感謝します。敵は私をミズーリ州に連行して殺害しようと躍起になっていますが、主が彼らの道を塞いでくださり、彼らは未だその目的を達することができずにいます。神は私を彼らの手から逃れられるようにしてくださっています。私は善の戦いに従事してきました。私は敵に勝利を得るでしょう。すでに国内において勝利を収め始めており、国外においても勝利するでしょう。私に敵対する者は皆必ず自分の罪悪の重さをその頭上に感じるでしょう。私は大胆に、忠実に、また権能を持つ者として語ります。私は自分の言っていることを承知しています。自分の使命と務めを理解しています。全能の神が盾となってくださいます。もし神が私の友であられるなら、人に何ができるでしょうか。私の時が来るまで私が犠牲とされることはありません。その時が来れば私は潔く捧げ物となりましょう。私を敵から守ってくださっている神に感謝します。私には真理を擁護する時以外に敵はいません。すべての人に善を行うほかに何の望みもありません。私はすべての人のために祈ります。もし私が実際にこの技を始めておらず、また神から召されていなかったとしたら、私は身を引くでしょう。しかし退却することはできません。私は真理に対して何の疑いも抱いていません。私は荒削りな石です。主の手に取られるまで私からは金槌の音も蚤の音もしませんでした。私が望んでいるのは天の知識と知恵だけです。今朝私は預言し証言します。地と地獄のあらゆる力が連合しても、この未熟者を倒すことも征服することもできません。私は永遠の神から約束を受けているからです。もし私が罪を犯したとすれば、表面的にはその通りです。けれども、私が神に関わる事柄に深く思いを寄せてきたことは間違いありません。人々がやってきて、他の人の土台の上に立てるとき、彼らは神からの権能なしに自分たちの責任においてそうしているのです。そして洪水が押し寄せ、風が吹くとき、その土台は砂であることがわかり、建物全体が崩れて塵となるでしょう。私は他の人の土台の上に立てたでしょうか。私はキリスト教世界が持っていたすべての真理と、さらにそれらとは別の啓示を受けてきました。神は私に勝利を得させてくださるでしょう。
預言者は自分の仕える人々を愛しており、彼らを正しく導くことを望んでいる。たとえ正しく導くために彼らを叱責することを求められるとしてもそうである。
人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はありません。ヨハネ15章13節3章。何百人何千人という兄弟たちが私のために進んで命を犠牲にしてくれることを知っています。私には非常に大きな重荷がのしかかっています。迫害者たちは休みを与えてくれません。職務を果たし気苦労の絶えない中で、心は熱しているが肉体は弱いことを実感します。私はこの真剣時代にこの大いなる技と王国のもといを据え、明らかにされた神の御心を 散らされたイスラエルに証しするために天の御父に召されたものであるとはいえ、昔の預言者たちと同様、他の人々と同じようにひたむきな感情を抱く人間です。私は教会の中に何の過ちも見出すことができません。ですから天に昇ろうと、地獄に落ちようと、あるいは他の場所に行こうと、生徒たちと共に復活させてください。そしてもし地獄に行くなら、私たちは悪霊たちを追い出してそこを天としましょう。この民のいるところには素晴らしい交わりがあるのです。私が生徒たちと親しく接し、陽気で朗らかであるからといって現在起きている事柄に気づいていないと思わないでください。教会においてはどんな罪悪も容認されることがなく、私のいるところでそのようなことは許されません。自分が教会を導いている間は正しく導こうと決意しているからです。もし私が幸運にも神について理解しており、御霊が結び固めてくださるように諸原則を皆さんに説明し、皆さんの心に届けるべき人物であるとするならば、すべての男女がこれからは黙って座り、手を口に当て、二度と神の人や神のしもべたちに逆らって手や声を上げたり何かを言ったりすることのないようにしてください。もし私が皆さんを神の知識に導いているのであれば、私に向けられている迫害はすべてやむはずです。その時皆さんは私が神のしもべであることを知るでしょう。私は権威を持つ者として語るから。